続いてのニュースです。横浜市戸塚区のアパートから姿を消していたアミメニシキヘビが22日午後4時47分ごろ見つかりました。
やった、
やった、やった、見つかりました、ヘビ。
いや久しぶりにね、
いいニュース見たね。
嬉しいニュースでね、
うん、
もうこれみんな注目してたんだよ。
いや、なんか数日にわたってリポートされてたらしい
んなんか YouTube で、なんか一回トップに出てきたから見たの、
うん、
そしたらなんかコメントに相当な人が集まってて、
うん、
でみんなもう毎日チェックしてるの、うん、その
ヘビの捜索を、
でしかもテレビの人もなんか多分毎日ニュース番組も、
うん、
今日も見つかりませんでした、うん、今日も見つかりませんでしたって
平和じゃん、平和の日常なの、
アップしてて、
うん、
でみんなコメントで今日も見つからなかったかみたいな、なんかもはや毎日チェックするのが日課になってましたみたいな
楽しみになっちゃってるじゃん、日々の
てて日課になっちゃってんの。
しかもこれ見つけたのも結構ドラマあったらしいね。
あ、みたいだね。
なんか園長さん、
そう、なんかその専門家みたいな方がツイッターとかで、
うん、
いやこの気温なら多分外に出られないから、
うん、
おそらく建物の中にいるでしょうとかってツイートしてて、
この辺すぎるでしょやばすぎない？
でもやっぱね、その捜索とかは多分さ、ほら危ないから外にいたら一番やばいから、
うん、
その警察の人とかはさ、あの探求じゃないや、あの捜索してたんだけど、
うん、
結果見つかった場所アパートの屋根裏だったわけですよ。
じゃあ外出てなかったんかい
よかったよ、出てなくて。
いや、よかったけどね。すごいね、なんかこのインタビュー、ニュースのインタビューに答えてる近隣住民の、うん、答えがめっちゃ名言だよ。
え、
いろんなことがありますよ、生きているうちは、相手だって生きているんだから、だって深いんだけどやばすぎ
誰なの近隣住民、
近隣住民が
危険に侵されてたのにだいぶ温かい言葉を寄せてくれてるのね、うん、
温かい言葉を寄せてくれてる。
なんかニシキヘビの飼い主の言葉も、
うん、
多分そのまだ見つかってない時にね、インタビューさせられて、
うんうん、
私にとっては可愛いヘビだが近隣の方からすると恐ろしい存在
小説かよ
だからね、飼い主にとってはめっちゃ可愛いんだと思うの、本当に、
ね、
愛情をかけて育てたんだと思うんだよ、
うんうん、
でパタから見たらもう危険なね、ニシキヘビだから。
マジハグリッドなんだけどハグリッドすぎない？現代のハグリッドの話じゃん
ハグリッド周りから見たら恐ろしい存在だけど、だから誰にも見られないように、
うん、
かくまってたって言い方もいいんだけど、
まあ、いや、あのマンションは買っちゃいけないマンションだけどね、
買っちゃいけないね、とこに買ってたんだけど、うん、誰にも見られないように迷惑かけないように大事にしてたんだけど、
育ったんだね、
突然野に放たれてしまったから、みんながね、
恐ろしい生物
だとして捕まえろ捕まえろって、まあそれはそうなんだけどね、
なんか古典でありそうな話よなこれ。
でしかもそしたら専門家がね出てきて、うん、でグーサインをして、その人は、
うん、
いてよかったそれだけ、
かっこいい統治法の正解だよこれが統治法ってこうやって使うんですすごいよ、
それだけが重要だもんね、
うん、それだけが
重要、本当にいてよかったんだもん、だって
それだけ、それ以外ないんだもん気持ちがすごいことだ
俺がね気温をね元に当てたとかそういうことじゃないのよ、うん、
いてよかった、
いて本当にいてよかったっていう、
なんてドラマなんだろう。いや、ここにね学びが詰まってる
詰まってない、
全国の先生は道徳の時間にこのニュースについて生徒たちに説明した方が、いやも
う買うなって話になるから、普通に買っちゃいけないとこで買わないでって話にはなるからね
それだけです
でも帰ってこれないんだよ、でもあのヘビさんは、
あ、そうなの、
多分飼い主のところに、それがねまたニュースになってた、飼い主のところへ戻らずみたいな、
暇かよということで行けますか、
はい、
今週のゆたたわということで、改めましてかりんです、
ほのかです。
でもそんなことよりさ、もっと大きいニュースがあるじゃん。
なかったっけ、
星野源と楽器が結婚した
いやでも先週ね、なんか大豆田とわこ会を配信する直前とかだよね多分ね、うん、
びっくりしちゃったよ、
でもこっちじゃんってなっちゃったよね。
でもほのちゃんさ、情報キャッチするの早すぎない？
いや違うのよ、
え、
なんか打ち合わせしてたら、うん、スマホは手元に置いてたりするじゃん、
うん、
プッシュ通知来ちゃってってなってで、なんかそれで話すべきかどうかって思ったんだけど、
うん、
なんかしばらく話してるうちに相手も、
うん、
みたいになっていや、これ話していいやつっすよねみたいな空気になって、
うん、
星野源え、ガッキー結婚しましたよねみたいになって、
うん、みんな
ちょっとぶっちゃけ10分ぐらいその話した
なんか私もほのちゃんからメッセンジャーで連絡が来て ガキやばみたいな来たので、何があって思って調べたの、その後すぐ、
うん、そう、その後送れなかったからね、
そう、 すぐ調べたんだけど、うん、何にも出てこなかったの。最初すぐ速報すぎて多分まだニュースになってなくて
なんかオリコンニュースかなんかのね通知できちゃったんだよね。
多分ね、まだググっても出てこなくて、え、何言ってんだろうって思って、
預言者じゃん私じゃん。
そうで、しばらく調べて、で、え、何って聞いたら結婚したみたいな感じになって教えてもらったから、その時ちょうど私も会議してたの、うん、でも
まずいだろ、
正直それどころじゃなくなって、うん、なんか途中ちょっと離席してしまった会議離席させていただいて、
離席の意味が分かんなすぎる本当にあの
すいません、ちょっと離席します。
緩めなやつだったね。
まあなんかちょっと耐えられない、なんかこんなことしてる場合じゃないっていうか、いやだってガッキーと星野源が結婚しちゃったんだもん。
関係ないから、ガッキーと星野源結婚しても自分には全く何の関係もないから
ちょっといても立ってもなんかいられなくなって離席しちゃったけど、
であの後のさ、やっぱなんか、うん、なんていうの、すごい衝撃なんだよ、
うん、
でもね、星野源とガッキーにこう引っ掛けてさ、
うん、
なんかみんなこううまいこと言ってる感がすごかったよね、ツイッターとかで。
いや、うまいこと言えばいいと思ってね
いやそうじゃないと多分耐えられなかったなと思う、この衝撃に本当になってもう
本当マグニチュード 8.0 だったよね衝撃のレベルで言ったら、
衝撃だったから、うん、本当になんていうの、最初私もえって笑っちゃうぐらいやったの、
うん、
嘘でしょって思ってたけどなんかだんだんやっぱなんか冷静に考えて、えマジなのこれみたいな、うん、なってくるよね、
うん、
読めない好きだよ、疲れたかいや
ベザー大好き、
なんだそりゃ。
いやでもね、改めて考えてみてくださいよ、これ。まあ実際この前1月に逃げ恥の、
スペシャル
がね、スペシャルが放送されまして、そのに逃げ恥スペシャルの時に再会して、4年ぶりぐらいの再会だったわけですけれども、うん、そこでまあちょっと恋が芽生えて結婚っていう形なんで、
うん、
去年なんですよこの芽生えは、
らしいね、
噂によるとね、
噂によるとね
っていうことなんですけど、どういう感じで付き合ったんっていうのめっちゃ気にならない？
まあね、
普通に
正解は誰もわからないけどね。
そう、正解は誰もわかんないけど、妄想したら止まんなくなってこの前寝れなくなったの
やばすぎだろそれ、本当になんかだって自分ごとに捉えすぎなんだけどさっきから。
いやでも想像したら面白すぎない？だってさ、その4年前はまだ、うん、あの2人とも、まあ、別の人とお付き合いしてたかどうかわかんないけど、
う
ん、
そんな、まあ、そういう関係ではなかった。
そう、どっちかっていうと星野源が、まあまあ、新垣さんがすごい可愛いけど、うん、まさか僕なんてっていう感じだったから、
まあまあまあまあ、
そうそう、
ね、
がどんな心境の変化なんていうさ。
いやでもやっぱさ、
うん、
4年がやっぱうちらと違う4年を過ごしててさ、
いや濃すぎるよ、
相当なさ飛躍を遂げてるからさ、
特に星野源はすごいよね、
状況がもうめっちゃ変わってるからさ。
でガッキーがこの4年間のこの星野源の行動のどこにこう恋心を抱いたのだろう
本当に別にうちで踊ろうがすごいわとかって言って恋心を抱いたわけじゃないから、うん、まあ特定のあれではないだろうけど、
でもそいつのタイミングでさ、そのさガッキーに対してで、まあ、星野源から言ったと思うの多分、うん、ガッキーは割と受け身だったと思うんだけど、うん、最初なんかどういう感じで言ったんだろうね、そのこれって恋愛になりますかみたいな感じのことをさ。
でもなんか結構ガッキーもさサバサバしてるイメージあるからさ、
うん、
意外になんかガッキーから言った説もあるんじゃないかなっていう気もするんだけど、
どういう感じで、なんかまあ一応その撮影が終わった、うん、
絶対ね終わらせてからではあるよね、
終わった後だと思う、間違いなく逃げ恥のセリフとかを引用して口説くと思うだって逃げ恥が結婚がてもこんなぴったりなことないじゃんいや僕もまあ平政も同じこと考えてますみたいなさ、
平政も同じこと考えて
る間違えた僕は平政と同じ気持ちですみたいな、うん、なんかわかんないけどなんか言いたくなるじゃん、なんか
まあそれだったら言いやすいもんね、
うん、そうそうそう、でまあガッキーが、あ私もみっくりと同じ気持ちですみたいない
やなんかでもさ
やばすぎ、
やっぱ引っ掛けてんのかな、
絶対引っ掛けるでしょ、今回のみくりのセリフにもこういうものがありましたけれどみたいな、
そんな必死すぎんだよ、なんか
もう
何だ、でもそうかもね、
全く引っ掛けないってことなくない、だってなんて言ったか知らんけどさ、
うん、どのタイミングなんだろう、終わって、
うん、
やっぱ打ち上げとかだよね、でも多分
打ち上げなんかあんのかな。
あ、でも今ないか。そっか、コロナだもんね。え、むず
っ。え、でも予想ね、予想だけど、うん、前回の共演の時点から LINE はつながってたと思うの。
あ、
なぜなら藤井隆とかあの辺がもうつなげちゃうから、多分グループ LINE 作るから。だから多分 LINE はできる関係にあったと思う、うん、多分
連絡はもう取れますみたいな。
連絡は取れる状態だから、撮影中とか例えばあれじゃない、いや今日お疲れ様みたいなのさ、多分やってたよね。やってて、今日のここのシーンすごい良かったよみたいな、うん、ちょっと緊張しましたねみたいな。
やばいね。でもあるかもね。
うん、あるんじゃないそれ。結婚のあのあれだね、婚姻届をさ受理する人もびっくりしただろうね。
いや、まだ出してないんじゃない確か。
あ、出してないの。
出すだ、バレちゃうから多分。
ああ、そっか、
これから結婚しますよみたいな発表だった気がする。でもマジでバレないようにしてたんだと思う。
うん、そうだよね。でもなんかさ、そのやっぱ星野源の中でさ、多分プロポーズするときにっていうか、付き合うって決めるときにさ、相当な覚悟があったと思うよ。
いや、そうでしょう。
だってさ、相手は大女優でさ、うん、あの間違いなくさ、自分もまあ 大物になっちゃってるからさ、すごいニュースになっちゃうし、うんうん、
しかもまあ共演をねずっとしてた相手だ し、
うん、相手だし、かつそのまあ多分付き合うってなったら絶対すぐ結婚しないともはやダメじゃん、うんうんうん、年齢的にも。
まあてかなんかさ、絶対バレてさ、うん、変にこう報道されちゃってダメになっちゃうとかがありそうだよね。
でもうさ、それなわけにはいかない、
う
ん、
もう
そんなわけにはいかないし、星野源ももう40歳ですから、うん、いい年ですし、あの楽器的にも多分もう数々の恋愛はもうしてきて、
多分ね、
一旦落ち着いてる状態で、うん、コロナがあって仕事のことも多分見つめ直したでしょう、
うん、
でそのタイミングでじゃあ、もう多分先を見据えて結婚を前提に付き合うっていう風に多分決めてっていう感じだよね。
そうだね。
すげえな。
だからそれこそ本当にね、ここぞっていうタイミングで決めたんだろうな、
うん、ね。なんか星野源はさ、今年の頭に今年の目標はないって言ってたんだよ、
うん、
もう達成してた。年末に年末に達成してた今年の目標。だからないんだ。
いや、でもすごい緊張したろうね、発表の時とか。
いや、だいぶ緊張したでしょ。
やばいよな。なんかさ、間違えて送付とかしちゃったらさ。
本当にきつい。あとなんかさ、あの文書面みたいなやつさ、うん、書く時絶対さ、改めて思い直しただろうね。え、俺新垣結衣と結婚するなって思うよね。だって
新垣結衣さんとね、うん、婚約することになりましたって言えるんだって思うよね。
すごいことやなってなるよね。こういうのが多分結構あるんだろうね、この隠れたビッグカップル。コロナでさ、ね、うん、やっぱちょっと突き止めにくくなってるから、うん、ありそうじゃない。
確かにね。でも今むずくない、逆に。
だからもう一緒、もう同じマンションでしょ。
ああ、そっか。
同じマンションにいる人はみんな付き合ってるのか。
そんなことないよ。
芸能人はね。
芸能、でもそんなさ、マンションあのすごくない、他に住んでる人何なの。芸能人以外のやっぱ経営者とかなのかな。
あ、そうじゃない。
だ、芸能ニュースにも全然興味ない人だよね多分ね。
うん、あとあれ、すっごいセキュリティがすごいんじゃない。
ああ、
本当にマンションの中の。
確かにね、
うん、
でしかもめっちゃ口硬いんだよ多分、その運営の人とかさ、
う
ん、
多分そうだと思う。
管理人とかも、
え、かっこよ、なんか裏カジノの入り口みたいやん。なんかディーラーみたいな人がいてさ。
でもさ、そこがそうだとしてもさ、やっぱそこに近所っていうのがあるわけじゃん、
うん、
近所もやっぱそういう感じなのかな。高級住宅街だから別に、
あ、
そういうなんか騒ぎ立てたりする人たちじゃ
ない
し、うちらみたいなやつらが住んでるような。
審査がすごい大変なんじゃない、うん、そのマンションの契約する審査が、うん、だから記者とかがさ入っちゃったら大変なわけだから、
身辺調査、身辺調査みたいな。
すごいね、テレビの世界だから。多分星野源もガッキーも下調べして、ここのマンションなら密会しても大丈夫っていうマンションを選んでっていう。
なんか知らない世界があるわけだわ。
すげえな、芸能人っていうのは。全く。だって夏目ちゃんと有吉もそうでしょ。
あ、そっか。
みんなすごいよ。同じマンションだったりしてね、全員。そしたらもうテラハグみたいなの始まっちゃう。
それはガチテラハだね。
ガチテラハ。
一人一部屋、一人一部屋のテラハ。
あ、どうもみたいな。生まれなの有吉さんですよね。あ、新垣さんですか。こんにちは。
やばすぎ。ネットフリで放送してほしいわ、それは。
それやってほしい。バカリズム脚本で。スムスムみたいな世界観で。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだちのたわごと続きをどうぞ。
いや、あのバカリズム脚本といえば、
うん、
映画地獄の花園っていうのが今公開中なんですけど、
この間公開したばっかだよね。
うん、実は私たちあのこれを試写会でね見に行っちゃって、ね、一足先に、いやー面白かったですねこれやっぱバカリズムのさ脚本のドラマがさめっちゃ好きだからさ、もともとやっぱスムスム推しなんですけど私、うん、あとまあ架空 OL 日記とかあの OL の描き方の天才さやばくないですか。
やばい。
なんだろうね。
てか OL が好きすぎない？バカリズムさんが
好きだし、なんか OL 心に住んでんのかなってさ、わかんない、知りえない OL じゃないと知りえない情報をセリフにしてるもん、
うん、そうなんだよね、
うん、何を知ってん
の。てか私も知らない世界、あの例えばさ、
うん、
給湯室のあの空気感とかさ
知らない
給湯室とかそんなないからさ、
私たちド OL じゃないから、
ね、ド OL じゃないからさ、うん、あの世界観ないけどそうなんだろうなみたいな感じ
ね。 OL ど真ん中感で帰りルミネ寄ってかないみたいな世界観ね。そうそうそうそう、
わかる。ルミネっていうのもいいよな、
うん、ないんだよねそれ私、うん、だからちょっと私も憧れを抱いたあの OL に。
そうなんだよね、うん、で一応さこれをなんで 見れたかっていうと、
うん、
ワーナーブラザーズジャパンの支社があって、
うん、
まあなんか OL の人が話してるっぽいから、なんか
OL のポッドキャストだからOL のテーマだからどうですかみたいな感じで言われて、
うん、
映画がね見れるっていうのは最高だなと思って行ってきました。
のこのこね
行ってきたんですけど、
いやでも面白かったんだけどさ、
うん、
めっちゃ面白かったんだけど、
うん、
なんか正直あんま言い過ぎない方が絶対面白いよね。
あとね、頭空っぽで言った方がいい、
うん、
あの何にも考えずにバカただ笑えるから、
えこうかなとかって予想しながら行かない方が絶対いいよね、
うん、し映画が上映してる最中も本当に何も考えないで見れるよ、
うん、
すごいよね
本当に。でもよかった。なんか
なんだろう、 OL 版ワイルドスピードみたいな感じ。
あーそうだね、
なんか日本 OL 版ワイルドスピード
要素
意味わかんなすぎる、わかんなすぎるけど、とにかくこれって OL 同士のまあ戦いみたいな話なんだけど、うんうん、ありえない設定だから、
うん、
完全になんかバカリズムがさ夢とか見たんじゃないかなって思ったよ。
そうだね、
なんかさ夢で見た話をさめちゃめちゃ豪華にさ実現させたんじゃないかぐらいのさ、うん、突拍子もない話なんだよね。
そう、でも結構私最後感動しちゃった。
うん、確かに地味に何にも考えずに見れるまで感動するっていう、やっぱそこもワイルドスピードに近い感じがあるんだけど。
あとね、
うん、
キャスティングがめっちゃ面白いんだよね。
いやーこれね、その主人公は永野芽郁ちゃんなんですよ、
うん、
で普通の OL 直子ちゃんっていう役で、うん、でその職場にカリスマヤンキー OL のランもう意味わかんなすぎるけど広瀬アリスが来ると、
うんうん、
で広瀬アリスと永野芽郁ちゃんがちょっとずつ仲良くなっててね、でその周りにはランが強いから、
うん、
その周りにいっぱいもっと強い OL たちが集まってきて戦いを挑んでくるっていう話なんだけど、うんうん、
ちょっとね権力争いじゃないけど、
そうそうそう、だけどそのメンバーがまあ豪華ね。
豪華、ちょっとだけ言う、
ちょっとだけ言うと、まあその冒頭から出てくる人としては、
うん、
まず川栄里奈ちゃん、
川栄、
はい、出てきます。
今度ね朝ドラにも出る、
出ますね、名女優になりましたよ、
うん、
川栄里奈ちゃん。あとはあの森三中の大島さんね。
そう、
よかったよね大島さん。
よかった、
めっちゃ味ある、あまり役だった。
結構こうキャラがめちゃめちゃ
ある、
あるんだよね。
そうそうそう、肩書き。あとは七尾、七尾も出てくるんですけど、
うん、七尾がね悪魔を入れコーンなんていうんだっけ、こういうのコーンローだっけ、
うん、
なんか髪の毛とかがさめちゃめちゃすごいのに似合うんだよね、
うん、似合ってたね。でもうありえない格好で OL してるっていう設定で、まあなんかみんながこの
特攻服着てるからね。
そうそうそう、で広瀬アリスに戦いを挑んでくるっていう話なんだけどまあここまでとりあえずキャストは言えない。あとはもうい
やなんかね目にする機会もあると思うんだけど個人的には見ないで、
うん、
あこの人はこれで出んのっていうのが多分すごい楽しいから
マジで衝撃的だからね。
てかマジうちらの妄想キャスティングレベルにすごいよね。
そうそう、ほんと意味わかんない、えこの人この役で使ったのやっばって感じOK したんかいみたいな感覚もあるしなんならで本当になんかあの終わった後は、
うん、
なんか夢見てたんかなっていう気持ちになったそのぐらいの感じで終わるんですけど、
終わる。
いや面白いから、なんかこのコロナ禍には最適かもし
ん
ないね、
うん、
なんつうの、
全く考
えずに笑えて泣けるみたいな感じがするんで、うん、でもなんか私たちもやっぱこれ見たらまた妄想キャスティングやりたくなっ ってきちゃったよ。
確かに
バカリズムほどのなんか突拍子もない感じで、
うん、
まだちょっと足りなかったなって気持ちになったというか。
そうだね、なんかやっぱ制限かけてたなっていう自覚はある、う
んうん、そのやっぱその俳優さんのらしさを生かそうとしちゃったけど、 ありえないキャスティングにしても良かったのかとかさ。
確かにね、
その辺をちょっとさ、やっぱこの地獄の肌像を見て考え直したからちょもう一回ちょっと、うん、あのドラマ制作やってみますか。キャスティングのコーナー、
妄想キャスティング、
妄想キャスティング
やってみますか。
ゆとたわ、
それぞれ上の句下の句出し合って組み合わせて例えば、
うん、
大豆田とわ子と3人の元夫だったら、大豆田とわ子との部分を1人を考える、1人が考える、うん、で、3人の元夫っていう部分を1人が考えるっていう、それぞれが考えたものを組み合わせて、
はいはいはいはい、
1単語にするっていうの
を。いいですね、
いくね、
うん、
右利きの
やす子さん。
あ、いいじゃん、右利きのやす子さん。
エレンじゃないんだ
右利きだから、しかもでも右利きのやす子さんってことは、あのめっちゃ普通の普通っぽい
人。確かに右利きなんだもんね
普通っぽい人っていうんだ。
いいね。
で、え、誰だろう、光浦靖子とかにやってほしい。それ
こそ、あ、いいね。あ、光浦靖子さん主人公のドラマ見たい
めっちゃ良さそうじゃない、うん、なんかすごい深
夜とかにね、
淡々と生きてるんだけど、うん、日々その日常の小さな幸せをさ、うん、感じながら生きてる人の
話、まあ、あと違和感とかもね、うん、感じながらね、
なんかこう一人一人でこう喋ってるシーンが多いっていうか、うん、その心の中で、いや、それは違うだろうみたいな、一人で突っ込んでるみたいな。よくない？
いい
同じ会社の同僚っていうか後輩で、
うん、
伊藤沙莉ちゃんとかがいて、
あ、
こうよくこうやす子さんに話しかけてくる。
元気なちょっとこう、
そうそうそう、やす子さん最近こんなことあってみたいな。で最初は鬱陶しいと思ってんだけど、うん、だんだんなんかこいつちょっといいやつだなみたいななってくるみたいな同僚後輩、
やす子が
後輩
心開いてくっていうね。
そうそうそうそう。
でもなんか嫌な上司とかいそうだよね。
うん、絶対いると思う。嫌な上司、やす子に対して強く強く出てくる上司。
やす子は穏やかだから、
うん、
嫌じゃないそうな人の方がいいよね。だから
確かに意外性が、飯尾さんとか飯尾さん、どう、飯尾さんがねちっこく、これはこのプリントはこうやってすれって言っただろうみたいなのを毎回こうネチネチ言ってきて嫌、ね、みたいな。どう
飯尾さんありだね。
飯尾さん、いい上司っぽいもんね、
うん、いや、まあでもよくある感じになっちゃうわ。
よくある、絶対よくある感じになっちゃう。どうしたらいいんだこれ。意外性をも出せないわ
ね。
バカリズムがすごいのは、うん、OL があのヤンキーとして戦ってるっていう設定なのよ。一個
だって普通に考えて、なんでってなっちゃうもんね、
うん、なんないの、なんではもうそういう世界線ですみたいな状態で無理やり進めそれができないと無理、難しいってことやわ。
しかもさ、あの世界の中でもさ、普通に働いてる人たちがさ、うん、8割ぐらいでさ、
うん、
みんなね仕事をその横で普通にしてるんだよね乱闘してる横とかで。
しかもなんかみんな普通に仕事したりコピーとかしたりするんだよ乱闘してる人たちも謎すぎる。
そうなんだよね、
うん、
いや、すごいわ。突飛な物語、むずい。
突飛はむずいね、うん、ってことで、突飛を味わいたい人は地獄の花を見てください。ちょ、私たちはやっぱ型にはまってしまうことが分か
った。むずいな。ちょっともうちょっともう一回チャレンジしたいわ。
ゆとたわ、
ツイッターの方がアットマークゆとたわでやっておりますので、
はい、
ハッシュタグのゆとたわで、どんどんとねつぶやいていただければと思います。今なんか結構フォロワー数も多いの知ってますか？3650人ぐらいいるんですけどね。
多いね。
多いですね。
本当にその中で聞いてくださってるのは何人なんでしょうか
いいじゃん別に
いいんですけどね。
はい
はい、あとはメールも募集しておりまして、ゆとたわ @gmail.com、 yutotawa@gmail.com、 もしくは概要欄にあるメールフォームからどしどしお送りください。
はい、あとインスタもやってるんでフォローお願いします。
はい、
ゆとフェスで、裏側配信レポート付きのチケットを買ってくれた方
は、
はい、この裏側の画像動画がですね、5月の末か6月頭くらい にはみんなの元にお送りできると思うのでしばしお待ちください
ませ。
結構ねいい映像が撮れてると思うんでね、はい、楽しみにしててください。ということでそれじゃあ
こんばんは、
おやすみなさーい、
うん。